皆さんこんにちは、ようこそ、希望の扉講演会、4日目の午後に、おいでくださいました。9日間の講演会なんですが、お昼にやるのはこの1回だけなんですね。2時で、このお昼の、まあ、お昼ご飯の後の講演会、これは皆さんが瞳を閉じる時でもあるんですね。なのでですね、ぜひこう起きていただくためにですね、いろいろな仕掛けをしたいと思います。今特別賛美歌で神は愛なり、神は愛なりで、この神様が愛であるということが一番示されたのが十字架なんです。今日はその聖書のこの、あ、これが愛だという、この神様から示された十字架についてですね、皆さんと共に学んでいきたいと思います。さて、その前に皆さんの脳をですね、少し起こしたいので、ある、これはですね、 IQ150 以上らしいです。今からある、絵を見せます。絵というかですね、スライドが出ます。そこに形があるんですが、赤く括弧がされているところの中にある形を当てていただきたいんです。そして当てるだけではなく、その形はなぜこの形なのか、理由まで教えていただきたいと思います。いつも通り元気なカルシウムをお捧げします。お捧げじゃなくですね、あげます。1名この形が入ります。なぜならこうだからです。ではいきます。ピン。この括弧に入る形は何でしょうか。そしてそれはこういう意味でこの形です。当たった方には元気なカルシウムみかん紙いませんか。これなんと、これ単純にいけばなんかある。あ、どうぞ。丸、クリアです。大事かもクリア。じゃあなぜ丸ですか。はい、日本円で1円、5円、10円、50円、100円、500円となって穴が開いている。正解です。はい、素晴らしいですね。はい。さて、皆さんの集中が高まったところでですね、行きたいと思うんですが、このような記事を数年前に、数年もちょっと前ですね、つい最近見つけました。誰かに聞けばいいのに。運転手である男性が道に迷った時、同行していた女性はこう考える。女性は迷ったらいとも簡単に道行く人やコンビニの店員などに聞くことが多いが、男性はなかなか人に道を聞こうとしない。この傾向は世界的にあるようだ。どうですか皆さん、この経験ありますか。うなずいてる方もいますね。男性はなかなか聞かない、女性はすぐ聞こうよ、いや大丈夫、多分こっちだから大丈夫だ。経験あるでしょうか。男性の方、あ、それ僕だ、女性の方、それ私の主人だ、私の知ってる人だ、いるかもしれません。じゃあなぜこういうことになるのか、ある大学のですね、准教授がこういうふうな結論を出したんです。男性が人に道を聞かないのは、自分が無能だと思われることを恐れているからなのです。アメリカにある大きなデューク大学っていう方の准教授が、こんなことで私は絶対分かる、絶対到着してやると言って、まあ、遠回りして、ほら着いただろ、まあ5分で着くところ1時間かかっても着いた、いや大丈夫、分かってたんだよと言ってやる。で、人間はですね、なかなかこの自分のですね、このプライドを削ることができません。折ることができないんです。で、これが罪の中心的な問題でもあるんです。なので、こんな人間のために神様はたった一つの分かりやすい道を与えてくれたんです。で、こういう歌があります。よくですね、若者がですね、若者、また小学生が歌うんですが、この道は一つっていう歌があるんですが、この道は一つだけ、天の父の身元へ続く道、たとえ涙の時も信じて、ただ信じていこう、私が道であり真理であり命なのですと主は言われたから、この道を歩こう、疑わずに、守られている喜び感じながらこの道を。聖書は明確に道は一つだけだって言うんです。たくさんある道のどこでもいいよではなく、道は一つ。しかも聖書は、その道は決して広くない、狭いけど必ずあなたたちを最高の場所に連れていく。本日ですね、午前中に放蕩息子という聖書の中の例え話から学びました。その最後にこのような絵を見せました。放蕩息子はお家に帰っていったんですが、 その帰っていった道が十字架の絵になっているんですね。で、神様は私たちに道を示すために十字架というものを私たちに与えてくださいました。で、今日はそのことをですね、皆さんと共に学んでいきたいというふうに思います。さて、ヘブライ人への手紙という新約聖書にこのような言葉があります。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。垂れ幕、どういう意味で、この垂れ幕をまず皆さんと共に学びたいと思います。で、垂れ幕を知るにはですね、少し旧約聖書に戻らないといけないんです。で、旧約聖書、イスラエルの民がまだ放浪の旅をしていた時に、神様はイスラエルの民に聖女、英語ではサンクチャリーって言うんですが、聖女を作りなさいという命令を出しました。で、このような聖句があります。私のための聖なるところを彼らに作らせなさい。私は彼らの中に住むであろう。で、聖なるところ、聖女というのは、聖なるところ、清いところという意味というのもあるんですが、根底、一番根底にある意味は、区別された場所という意味があります。あなた方は区別された場所を作りなさい。そこに私が住むためである。なので放浪しているイスラエルの民はですね、じゃあこの辺に住もう、しばらく住もうと言ってですね、テントを建て始めるんですが、まず最初に聖女を建てるんです。そして聖女を建てた周りに自分たちのテントを建てていくんです。このような絵があります。こんな感じですね。聖女を建てて、まあ、ここに見えるのが聖女です。そして周りに白いテントがあります。まず聖女を建てて、そこから周りに自分たちを住むところ。なので中心がいつも神様ですということを忘れないために、まず聖女を建てるんです。で、この中に垂れ幕があるんです。ではどれが垂れ幕なんでしょうか。まず聖女には門があります。門を入ってまず見えるのがですね、火がブワーって燔祭の祭壇です。ここで犠牲の羊とかが燃やされるわけです。この燔祭の捧げ物を門を入るとまず見える、うわー今日も燃えてる、そして動物が犠牲になっている。さて、燔祭の捧げ物の祭壇の後にあるのは小さな小さな旋盤、ここには水が溜まってるんですが、水が溜まっているところです。ここはこの中で働いている白い洋服を着ている祭司という人たちが手を洗ったりするところです。さて、この外のことを外庭と言います。外庭の奥に幕屋というのがあるんです。さて、この幕屋にちょっと入りたいと思います。幕屋には入るとこういうふうになってるんですね。入るとですね、こっちから入るとですね、まず右手にちっちゃなテーブルがありまして、そこにはパンが置いてあります。パンです。12個パンが置いてあるんです。そして右手にパン、左手に燭台といいまして、ろうそくですね、ろうそくが置いてあります。右手にパン、左手に食材、そしてまっすぐ進むと講壇といいまして、お祈りするための小さな小さな壇が置いてあるんです。で、そこでよく祭司さんたちがお祈りをします。で、この小さな講壇の前にカーテンみたいなのがあります。これが垂れ幕なんです。で、この垂れ幕はあるものの境になっています。この垂れ幕の奥にですね、聖なる聖なる部屋があるんです。これを至聖所というんですが、この聖なる部屋は正方形です。聖書の中で正方形というのは、この部屋と新しい天、新しいエルサレム、これだけが正方形なんです。なので最も聖なる場所で、ここに神様が臨在しているんです。その正方形のこの至聖所には契約の箱というのがあります。で、この真ん中に神様が臨在している。なので、この契約の箱の前にこの垂れ幕があるということです。少し難しいと思うんですが、次行きたいと思います。さて、当時のイスラエルの民、自分が悪いことをしたらですね、まず捧げ物の動物を連れてこの幕屋に入ってきます。この写真でもですね、この手前に女性がおそらく羊を、ヤギか羊を持ってきてですね、入ってきます。自分は罪を犯したから持ってくるんです。で、この端っこにももうすでに羊かヤギを連れてきている人たちがいます。罪を犯したら必ずまず犠牲の捧げ物を持ってここの幕屋に入ってくるんです。そして何をするかと言いますと、まずこの連れてきた動物を祭司がチェックするんです。はい、ようこそって言って、はいはいはいって言って、 で傷があったら、あ、ダメ、書いて、傷があったら返されます。これは犠牲としてはダメです。なぜなら傷があるから。ちゃんとチェックして、傷がない、完全な犠牲 OK、 これだったら OK です。まずこの第一関門があるんです。第一ポイント、傷がない。次に傷がないことを確認すると、次に何をするか、次にこのようなことをするんです。持ってきた人がひざまずいて、この羊の頭に手を置きます。そして自分の罪を告白するんです。私は誰かのものを盗みました。祭司が横に立っています。そしてこの人は自分の罪をこの羊の頭に触れながら言うんです。そうすることによって自分の罪がこの羊に移るんです。するとこの羊が今度罪のある羊になるんです。でこの羊を次に自分の手でほふるんです。罪がどのようなことを、どのような結果になるのか自分でですね、毎回経験するんです。ああって。でこの血を祭司は取って、この血を祭司は取ってどうするかと言いますと、先ほど入っていたあの垂れ幕のとこまで持っていって、手にちょんちょんとつけて7度振りまくんです。それを1年間ずっと続けるんです。このイスラエルのための罪がずっとずっとこの垂れ幕にベッタベッタベッタってずっとついてくるんです。なので垂れ幕はベトベトです。あの幕屋の中は血なまぐさい、決してきれいじゃないんです。全ての人の罪がそこに移されていってるんです。そして人間の罪が移されて、その羊が焼かれて、その人の罪が許され、その人は本当に心悔いて、こんなことはもうしないと言って帰ってくるんです。しかしまた罪を犯したらまた同じようなことをする。で、これは神様がイスラエルのために与えたこの霊典なんですね。で、これを何を象徴しているか、この子羊というのが将来与えられる身を、世の罪を取り除く神の子羊を象徴しているんです。これ祭司がピッピッピッって血を大きな大きな垂れ幕に振りまけているところですね。この垂れ幕というのは約10センチくらいあったとすると、もう分厚いんですね。そこにピッピッピッ、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。で、聖書の許しというのは赤が入っているってよく言われています。なので血なくしては許しはありえない。これを考えたときに、もう一度この聖句に戻りたいと思うんです。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を通って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。十字架でイエスキリストがかかり、そして彼が亡くなった時に、死んだ瞬間、聖書にはこう書いてあります。イエス様が最後亡くなった瞬間、しかしイエスは再び大声で叫び息を引き取られた。その時神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂け、誰も裂こうとしてないんですが、イエス様が死んだ瞬間に聖女の、そして死聖女の垂れ幕が真っ二つに裂けた。キリストが死んだ瞬間です。で、この真っ二つに裂けた瞬間が道ができた瞬間なんです。私たちがもう一度神様のいるところに帰る道が開けた瞬間なんです。実はこの死聖女というこの契約の箱が置いてあるところは、年に1回選ばれた大祭司しか入ることができません。しかしキリストが亡くなって真っ二つに垂れ幕が裂かれた時に、全ての人が入ることができるようになった。あなたたちの道が完成したよ。これが十字架の意味なんです。なので十字架なくしては私たちのこの道は完成していないんです。なので聖書で一番大切なのは十字架だよ、十字架だよ、一番大切なのは。さて、今日はですね、イエス様がどのような気持ちで十字架にかかったのかをもう一度考えたいと思います。さて、昼の12時に全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時頃イエスは大声で叫ばれた、エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、という意味である。イエス様が十字架にかかったのは9時だというふうに言われています。 9時にかかって、そして12時頃になった時に全地は暗くなるんです。昼なのに真っ暗になってくるんです。でそしてそれからまた3時間後、3時頃イエス様は叫ぶんです。エリエリレマサバクタニ、これは日本語では我が神我が神なぜ私を見捨てになるのか。でこれは実はイエス様歌を歌っています。詩編22編です。少し詩編22編を聖書の持ち方をお開きいただきたいんですが、最初のところだけ見たいと思います。詩編22編エリエリレマサバクタニ、詩編は歌が入、詩編は歌がたくさん入っているんですが、当時のこのユダヤ人たちはですね、この詩編を読むときにまず代表者が最初の一列を読むそうです。例えばエリエリレマサバクタニと大きな声をすると民衆がそれに続いて他の聖句を全部こう歌っていく。でキリストがここで叫ばれたのはエリエリレマサバクタニ、我が神我が神なぜ私を見捨てになったのですか。でこの詩編22編をですね、今度 お時間のある時にぜひお家でも読んでいただきたいんですが、これ全部この十字架の場面をがよく書かれているんです。一説によるとイエス様はこの22編全部歌っていたというふうにも考えられています。最後まで。さてお見捨てになったのですか。十字架上でイエス様は父なる神様に父さんなぜ捨てるのって言うんです。なぜ僕を捨てるの。例えばですね、皆さん今日よく来てくださいました、明日朝来てください、その時来てくだされば最高のプレゼント用意しています。ぜひ来てください。5万円相当のプレゼントです。ぜひ来てくださいね、朝9時と言いますと、お5万円かなかなかすごいな、行こうという気になってくれるかもしれません。しかし次の朝来てみると、聞いた、島田牧師夜逃げしたらしいよ家族で、という噂が流れます。となった時に、あれ、じゃああの5万円のギフトはいなくなった、あの約束も、あ、じゃあないじゃん、あの人いないんだから。キリストがここで我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのか、イエス様は十字架にかかる前にですね、何度も言うんです、弟子たちに。私は3日後によみがえる、3日後によみがえる。なのでここで、あ、大丈夫大丈夫だ、3日後によみがえるから大丈夫だとは言ってないんです。なぜ父さん僕を捨てるの。この意味にはキリストはこの時あまりにも苦しかったために、あの3日後によみがえる希望さえ失っていたんです。罪があまりにも重かったので、もう死ぬ、永遠に死ぬ。でこれが十字架のですね、愛なんです。例えばここにいる皆さん、これよく話すんですが、50名ぐらいいますか。今から代表で誰か一人死んでくださいますか。ただし約束があります。ただし絶対に3日後によみがえります。あなたが死んでくれたら他の人は助かります。誰か代表して3日間だけ眠っていただきたい。手を挙げてくださいます方いますか。絶対に3日後によみがえります。いますか。絶対によみがえる。3日間だけ眠ってほしい。そうすれば他の人は全員助かる。その人にはみんな感謝されるし、一人の人が手を挙げるんです。私はこの学校の校長だから、私が口の、ありがとうございますじゃあどうやって、まあ、十字架は あまりにもひどいんで、注射で眠るように出てください。わかった。じゃあなんか液が入っていくわけです。意識が朦朧としていきます。意識が朦朧として、そしてついにもう本当に意識が飛ぼうとしたときに、先生3日後嘘と言ったとします。3日後嘘、これ永遠と言ったときに、平田校長には2つの手段があるんです。ちょっと危ない、やめてくれよか、それでもいい、 キリストは神様です。もちろん十字架から降りることもできます。しかしキリストは永遠の命を与えるために永遠の死をあそこで経験してるんです。私たちは3日後に蘇ってから永遠の死じゃないじゃないか。違うんです。彼はあそこで永遠の死を経験してるんです。もういい、永遠に死ぬこの人たちが生きるなら、それほどの思いで亡くなってくださっている。神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命を得るためには永遠の死が必要だったんです。キリストがそこで経験したのは永遠の死。それでもいい、私は死ぬ。この十字架の話をするときにですね、ある牧師先生は一つの例え話をするんです。で、私もその例え話が大好きなので皆さんに今日シェアさせていただきますが、一人の男の子がいました。で、男の子は病気になってしまい、命が助かるには新しい血が必要だったんです。つまり輸血が必要だったんです。で、輸血が必要なので、その男の子の血に合うのを探すためにまず病院が調べるのは母親の血です。で、母親の血を調べたところ最善なマッチじゃなかったそうなんです。なので、あ、ちょっと違う、次に調べたいのはお父さん、父親。父親も調べたんですが、ちょっとマッチしない。最後に唯一チャンスがあるのはこの男の子の小さい妹だったそうです。妹の血液をチェックしたらバッチリあったそうです。この血だ、この血だったら命を救える。しかしまだほんの小さい女の子で、お医者さんとお父さんはしっかりと説明しないといけないと思うんですね。いいか、お兄ちゃんの命を助けたいんだ、君の血をちょっとくれるかいと言いました。小さな女の子はふっとこの病院のですね、窓を見ながらしばらくぼーっと考えてたそうです。で、お医者さんとお父さんは、まあ小さな子だから焦らず彼女に説明して待ってました、回答。すると小さな女の子はふっと振り返ってきて、お父さん、そしてお医者さんに言ったんです。いいよ、いいよ、あげる。お医者さんはありがとう、お父さんもありがとう、これでお兄ちゃん助かるぞと言って小さな女の子に針が入れられました。命の血が女の子から出ていくんです。で、出ていった血を取って、そしてその血を男の子の手につけ、そしてその命の血が男の子にさーって入ってきます。その血で男の子は命を得ました。さて、処置を終えた女の子がお父さんと手をつないでその病室から出るときに、女の子はですね、この手を握ったお父さんにグッグッとちょんちょんグッって引いてですね、お父さんに、お父さんと言ったそうです。お父さんは、どうした、痛いか。うん、お父さん、私いつ死ぬのって言ったそうなんです。お父さん、私いつ死ぬので、この時にお父さんはハッとしたそうです。この子は自分は死ぬと思ってあげてたんです。大人ならわかります。献血をしても決して死にません。しかしこの女の子は先ほど窓を見て考えてたのは、もう私は死ぬんだ、でも大好きなお兄ちゃんが助かるならと言って、彼女の決断は死だったんです。彼女は死にません。しかし彼女は死んだんです。死ぬ覚悟でお兄ちゃんを助けた。その時お父さんはハッとして、死なないよ、大丈夫だよ、キリストも私たちのために永遠に死ぬ、それでもいい。イエス様の最後の言葉です。成し遂げられたと言って亡くなりました。全てが終わった、完成した、道が完成した、人々がもう一度神様のもとに帰る道が完成した。朝の9時に十字架にかかって、昼の3時に亡くなりました。6時間です。これは十字架刑にしては最も早い時間だというふうにも考えられています。当時の十字架刑、最も残酷な処刑です。 長い人はですね1週間以上生きるらしいです。人々は十字架にかかっている人をですね見せ物にしたいので、なるべく長く生きさせようと十字架の上にいる人たちにですねこうスポンジとかで水分とかをあげるんですね。おいおい飲め飲め。でその十字架にいる人たちはもう長く生きたいのでこう与えられたものをですね必死に吸って長く生きるんです。どんどんどんどん痩せて、どんどんどんどん体がボロボロになって、そして腐っていって、そして、鳥とかがですねつついて、そしてボロッと落ちてなくなっていく。もう本当に残酷な刑で、そんな刑をキリストは6時間という短い時間で亡くなったんです。罪の重さによってあまりにもつらかった。でここでですねよく私たちはそれほどまで心が本当に罪で押しつぶされそうになって悲しかったんだ、心臓破裂だというふうにも言われています。あまりにも辛さで、もうまさにブロークンハートです。神様に見捨てられた、この罪の重さが彼の心臓を破った。でこのお話をですね以前私が、ある病院にいるクリスチャンの方に、まだクリスチャンじゃなかったですかね、お見舞いに行って聖書の話をしたことがあります。でその時にこの話をしたんです。イエス様っていうのは十字架でなんと6時間で亡くなったんですよ。でその方は首から下が全く動かない方でした。病のため首から下が全く麻痺して動かない、なので首だけなんですね。首だけでこう、本とかをメモとかの口でこうページをめくったりする。でその方が寝ながらですね話を聞いてくださったんです。この話をしました。9時そして3時に息を引き取られたんです。本当にこの私たちの罪っていうのが重かったんでしょうね。6時間というスピードで亡くなったんです。でその時この女性が言った言葉が私は忘れられないんですが、本当につらかったんでしょうねと言った時に彼女はニコッとしたんです。ニコッとしてこう言ったんです。父なる神の愛を感じるって言ったんです。6時間というスピードで亡くなったんですよ。それに対して彼女はすぐニコッとして、ああ父なる神の愛を感じるって言ったんです。父なる神はもちろん見捨ててません。父さんなぜ捨てるのって言ってる我が子を愛してます。その父なる神が、その方はですね愛を感じるんだ、6時間という短さに愛を感じる、長く苦しませたくないのを私は感じるんだ、そこにまで神様の愛があるんじゃないでしょうか。初めての感想でした。そのようなことを私聞いたことなかったです。6時間の中には苦しみしかないと思っていた。しかしそこにも神の愛を感じる。道はできています。では私たちはこの道を通るために何をすればいいんですか。それは私たちが子羊であるキリストの頭に手を置くことなんです。その時初めて私たちの罪がキリストへと移ります。その置いた時に私たちはイエスキリストを愛するものへと変えられるんです。ありがとう、ありがとうございます、私のためにと言って手を置くんです。キリストは待っています。手を置くか置かないかは私たち一人一人に委ねられている選択なんです。置いてほしい、私が全部追うから置いてほしい、置きなさい、私が全部あなたの罪を吸い取ってあの十字架と共に滅ぼすよ。それを信仰によって置く。信仰、信仰、よく教会では聞きます。ある青年が言いました。信仰信仰言うけど信仰ってどういうことですか。イエスキリストと一緒に歩むに歩むとか言いますけど、それって結局どういうことなんですか。その先生はこう答えたそうです。イエスキリストと出会って歩むということはこういうことだよ。あなたが車を乗っている、あなたの人生をあなたが運転して乗っている、その時あなたはイエスキリストに出会うだろう。その時あなたはイエスキリストと出会って、イエスキリストと歩むとはこういうことです。イエス様、私はあなたと共に歩みたいので、私の車のトランクに乗っておいてください。何か必要になった時にあなたに呼んで、あなたに出てきてもらって助けてもらいます。そういうことではないよ。イエス様、私の車の後部座席に乗ってください。常にバックミラーであなたを見ながら私は人生を生きてきます。そうでもないよ。イエス様、私の横に乗ってください、助手席に乗ってください、そして私に 行く道をすべて教えてください。そうでもないよ。イエス・キリストと歩む信仰によって歩むというのはイエス様と言って自分自身がドライバー席から降りてここにあなたが乗ってください。そしてあなたが運転してください。これがキリストと歩むことなんです。時に私たちはこのハンドルを手渡すことができないんです。人間は自分で握っておきたいんです。自分で人生をコントロールしたいんです。しかしキリストは私にそのハンドルを渡してほしい。これが一番人間ができないことなんです。これができた時に初めて聖書が語る自由になるんです。やっと話すことができた、あとはお願いします。キリスト教クリスチャンになったらそのまま人生は最高に上がっていくだけですか？もう苦難や苦しみないんですか？あります。必ずあります。しかしハンドルを握っている方がキリストである。それが私たちの安心なんです。こんな苦しいことなんであるんだ、しかしあなたが運転してるんだったら私はついていく。こんなことなんだ私に起こるの、本当にあなたがいるんですか？でも私はあなたを信じてついていく。これが信仰によって歩むということなんです。聖書にはこう書いてあります。最後私たちは必ず一人一人が神様と出会った時に言う言葉があるんです。その言葉はこの言葉です。あなたは真実で正しい。ここにいられるおられる方には方々には人生で本当に大きな苦しみ悩みの中にある方もいると思います。なぜこんなことが、神様がいるんだったら私にこんなことは起こらないはずだ。しかし信仰を持ってそれでもあなたについていく、あなたに信頼していく、そして終わりの日に神様に会った時にキリストは明確に私たちの前で立っておかえりと言ってくださいます。その時私たち一人一人はこの言葉を言うんです。あなたは真実で正しい。誰一人として神様、あれはどういうことだったんですか、私の愛するものをなぜあそこでなくしたんですか、あなたは間違っている、誰一人その言葉をかけないんです。なぜ私にああいうことが起こったんですか、なぜ私にああいう病気が起こったんですか。あなたは真実で正しい。全てをあなたが導いてくださっていた。でこれを信じて一つの道を歩んでほしい。これが信仰によって歩んでほしいということなんです。必ず苦難はあります。しかしキリストがドライバーだ。そこに私たちのこの希望を見出すことができるんです。このたった一つの道を作るためにイエス様は十字架で亡くなりました。もう一回言います。永遠の死を経験されたんです。もう私は生き返らなくてもいい、この人たちが生きるなら。それほど愛されている私たち、そしていつの日かイエス・キリストに会って、あなたは本当に正しい方、真実です、ありがとうという日が必ず来ます。そして今私たちが抱えている問題すべてが神様の御手の中で全てがあったということを知る日が必ず来る。これが聖書の救いなんです。ぜひそのことをですね、心の中で信じていきたいというふうに思います。十字架の道、この垂れ幕を破るためにキリストは自分の肉を裂いてくださった。このイエス様を救い主として信じ、そしてあなたは真実で正しい、ありがとうというその日までこの信仰生活を送っていけたらなというふうに思います。ただいまより数分間の間、お手元のですねフィードバックカードを記入していただきたいと思います。この緑色です。ご感想ご質問、そしてこの今日の内容、またはこの今日の内容でなくてもですね、もうちょっとここが知りたいんですという方、ぜひですねチェックマークと、そしてお名前と連絡先をお願いいたします。出してくださる方がいるんですが、名前と連絡先がない方もいらっしゃいますので、ぜひ、名前と連絡先も書いていただきたいというふうに思います。さてこの講演会は9日間続きます。今日の夜も講演が続きます。今日の夜のテーマは安息日です。安息日のテーマについて、今日の夜、メッセージがありますので、ぜひ今日の夜もおいでください。19時7時からの、お話となりますのでお願いいたします。ではしばらくの間フィードバックカードを書く記入する時間とさせていただきます。 お祈りします。天の神様、あなたは一人子でありイエス様を私たちのために与えてくださいました。イエス様は十字架上でもう永遠に死ぬ、それでもいいと私たちのために亡くなってくださいました。その永遠の死によって私たちは永遠の命を得ました。このイエス様のこの死をどうか私たちの心にあなたがもっともっと分かりやすく教えてください。そしてこのイエス様の死によって作ってくれたこの一本の分かりやすい十字架の道を私たちが歩むことができますように。そしてまだこの十字架の道を知らない人がいるのでしたらその人たちにこの十字架を紹介し、そして共に歩む、そのような人生を伝えることができますように、私たち一人一人の心にあなたが与えてください。十字架を感謝します。イエス様の命を感謝します。神様の愛を感謝し、愛するイエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。